湧いてくる。
おはようございます。
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 ゲストのお一人、はい、横井塾長が、はい、お帰りになってですね。マチャキがまだね、はい、残ってくれてますけど、はい、なんかこの夏に向けてのちょっとイベント告知を兼ねて、
はいはい、ちょっと説明をしながら
お願いします。
したいなと思うんですけど、はい。はい、いや、宮崎さんがずっと。あのお屋敷をね、うん、あれ購入というかしてからずっと文明さんが言い続けてたのが、あそこで子供御苑紬大学みたいなミニチュアの子供御苑紬大学みたいなのをしたいんだっていうことをずっとこう文明さんが言われてて、約2年近くの構想の末
そうよ、ね、
やっと今お屋敷が動き出したということで、はいはいはい、今年の夏から、お屋敷で、小学生の、まあ、4年生ぐらいから高校生ぐらいまでの子供を集めて夏の合宿をしようかと、
へ
え、青春合宿みたいな感じ、
高校生、まあまあ別にいいか、
はい、でまあ一応タイトルが僕なりに考えて、うん、スマホより夢中になる3日間という、
ああいいね、
はい、タイトル、
はい、というところでちょっと考えていこうかなと思ってるんですけど、まあ、中身は何をするかといったら、もう文明さんがずっとしたいと言っていた川遊びだったりとか、
それ写真やな、
ありがとうございます。
それ何、1回目の青春の時の写真、
いや違います、今回全部もう作り直してます。
それはどこかネットで拾った写真な、
ネットで拾った写真に文字を入れたんです
、はい、でいや水面にえらいまこと飛んでるように浮いてるから、
でまあこの常に青春合宿の時からやってる、うん、遊ぶように学び、学ぶように遊ぶというところのテーマで、うん、まあ、今回、メインとして何をやるかというと、川遊び、
うん、
薪割り、
うん、
で食事作りと、あと火起こしとか、そうめん流しとか、あと五右衛門風呂に入ってみたりとか、塩作りをしてみたりとか、まあ、ちょっとその塩作りができるかどうかちょっとまだ分かんないんで何とも言えないんですけど、まあ、そういうのをしながら、まあ、五円紬ミニマム版ということなので、心の成長プログラムっていうのもちょっとつけていこうかなと思ってて、まあ、そこではちょっと語り合ったりとか、それこそビリーさんの聞くっていうことをこうギュッと、もう子どもたちにもっと分かりやすくというか、子どもたちに向けての聞くっていうのをやってみたり、あとはもうバタさんの思い込みの外すっていうものをちょっとやってみたりとかっていうのをしながら、言ったらこうありがとうとか人のいいところに気づくみたいなことを、ちょっと夜の時間には星を見ながらみんなで語らうみたいな時間をこう取ろうかなっていうふうに思ってます。っていうのがまずざっくりとした今回のこの3日間かなと思ってます。
なる
ほど。はい。
いいよな。
まあ、
子供たちっていうのも、はい、そういう体験をあんまりしたことないやろうから、
まさにそう。
それに対しての魅力が湧くかどうかっていうのが、なんかちょっとな。
そうですね。まあなんか今回今回というか今の時代って。それこそもう小学4年生とかは生まれた時からスマホを知ってると思うんですよ。YouTube を知ってしまってるんで、ちっちゃい時から何かしらこう手持ちぶたさになった時に親からもうこれ見ときって言って YouTube を見せられた子たちが育ってきてると思うんですよ。なので画面上では面白そうは知ってても実際体験したことがない、リアルに、でこれの想像力もちょっとずつこう欠如してるじゃないですけど、それこそ阿部監督のあれじゃないですけど、これを言えチャッティに言われてそれを言ったらどうなるかっていう想像力が欠けてるから簡単に言ってしまう。でもこの想像力をつけるためにも経験しないといけない、こううまくいかないことばっかりだと思うんですよ。例えば火起こしとかも 火を起こすって僕たちもしたことないんですけど、うん、それをうまくいかんくて成功するからよしじゃなくて失敗したから次どうするっていう工夫が生まれるわけじゃないですか。なんかそういうこうみんなと協力しながら火を起こしてみたりとか川で遊ぶのもそうやし飛び込みのドキドキとか勇気を振り絞る、でもみんながやってるからちょっと頑張ろうとか個々が輝くのももちろんなんですけど、なんか今ってみんな一緒が、うん、変なみんな一緒はあるけど、うん、なんかそこはみんな一緒でしたらいいのにってところはいや個性やからってなってしまってることってあるじゃないですか、
うん、
空気を読むっていうことも時には必要やし、なんかそういうこうなんていうんですかね、なんかこう言葉でうまく言い表せれないですけど、うん、今の時代便利になりすぎたからこそ見落とされてきたものたちを大切にする3日間にしたいなと思ってるんですけど、
まあ昔あの鮎のつかみ取りみたいなこととか、うんはい、あの俺の田舎の実家の方でやった時、町焼きとこう子供連れてきたよな、あ小中学生ぐらいやったかな、
小中です
小学校中学校ぐらいやな、はい、上と子下の子、
はい、
あの子ら東京っ子やけど、うん、飛び込み出したらもう夢中やったよな、
うん、
もう終わらへんねん、また行く、もう一つ高いとこからやってみようかなとか言うて、うん、そら東京でこの体験しよう思ったらマジで難しいやろなみたいなさ、あの時町明の子供が生き生きしてたの、なんか俺今でもこうまぶたにも思い浮かぶもんな。でその時になんかちらっと、
うん、
なんかちょっとうちの子はあのグレーゾーンかもしれんっていう話もその時したよな、うん、
ADHD で
ADHD、
はい、
うん、でそうか言うて、うん、子供なんかお前普通やぜこんな感じが言うて、でそのなんか都会のみんなと一緒の輪の中にいてちょっとそこから外れりゃなんか ADHD とかさ、なんかグレーゾーンとかってなんかあれもどうなんやろうなと思わんこともないけど、子供ってそんなもんやからね、大きいなっていくうちにでそういうこういうことは怖い危ないよみたいなことや間の取り方やとかそういうことをちょっとずつ分かっていくもんちゃうかなと思うんでな、
覚えてます、
ね、
あのしゃくりに行ったアイのしゃくりとか、ああそのヒューガたちと遊んだこと がちゃんと覚えてました。
そうやろ、めっちゃ楽しそうやったもんな。
そうですそうです、
ね、であそこなかなか高いからな、飛び込むところもな、ヒューガらはもうなんかバク転しながら飛び込んだりとかさ調子乗るからあいつは。でそういう意味では今度お屋敷で、
はい、
けどなついな3日ぐらい前になんかプラチナファミリーのなんかみたいなテレビたまたま、
うん、テレビ好きやわ
ほんま僕ねなんかこうええことも悪いこともないけどテレビを見ながらんってこう違和感を感じるとか、だからねただ見てるだけじゃないですよね。でそれを僕はどう感じるかなみたいになんかそういうのがあるんで、それでまあよう見てるところもあるんですけど、でそのプラチナファミリーは千葉の、うん、その奥さんがものすごくいいお家の出で、うん、おじいさんが衆議院議員やったとかさ、でそのご主人いうのは建設関係で、もともと竹中工務店で、うん、あの東京ドームの設計とか施工の責任者やってたらしいんですよ、
うんうん、
その後にあの福岡のペイペイドームもそのご主人が主になったプロジェクトチームで、なんでその地図に残る仕事みたいなのをしてきたご主人と、それからそういうええとこのうちの、うん、だからその家の中にも勝海舟の直筆の書とか、なんか
すげ
えそういうのがもういくつもあって、
うん、
それでその建物が江戸時代の後期に建った建物で築200年って言って、それで国の有形重要文化財、それのあのこう映像でもパッて出てきたわけよ、あの緑色のあの有形重要文化財っていうやつ、うちと一緒やんこれと思ってさうちと一緒やんって、まあ勝海舟のこの何あの掛け軸が何かわからん掛け軸やったら何十本もあるんだけど 値打ちがあるかどうかなんか分からへんような、そら何十本もあるけど、うん、でもなその重要有形文化財をずっとなんか空き家にしてたらしいんやけど、21年前かなんかから、うん、やっぱりこの家の、うん、あの凄さに気づいたし、今はもうだだっ広いけど夫婦で住んでんねんやみたいな、で庭にいろんな花の咲く、あ椿の研究をお父さんがやって世界的権威らしくてさ、いろんな種類の椿が庭に植わっとって、へえ、なんかうちはさっさんがなんか洋梨とか桃とか植えとったな果物好きなんですみたいな、そんなに植えりゃできるもんかなみたいな。けどあのお屋敷も有形重要有形文化財や、ほんであれも僕はそのプラチナファミリーのそれ見て、うん、いや俺らお屋敷お屋敷って言って手軽に言ってるけど、で俺ネットとかでいろいろあれを調べ出したら、あの家すごいな、やっぱりすごいですよ、
すごいですよ、
たったのは着工してたったのは1830年なんやって、うん、196年前なんですよ、
多かった200年前
ですね、あと4年で、うん、建築200年
ね、すごい
ね、え、それであの造りとあの建物でこれで重要文化財に、うん、有形文化財になってるわけでしょ。だから僕ウォーリーがあのお屋敷のなんか、うん、あの人が寝泊まりするんだというような、はい、あれの申請出さなあかんから、うん、お屋敷の名前どうしましょうって言うてきて、は
い
は
い、あ、名前いるんや、
うん、だけどやっぱり江戸時代に建ったものなんだというのってなんか最高の売り物かなと思って、うん、でパッとわからんでもう聞きたくなるような、うん、なんか1830っていうただ4桁の数字だけでも、え、なんで1830なんてなったら、いやこれ196年前、いわゆる1830年に江戸後期に建った建物なんですって、途中でまあ改修工事はしてるけれど、
うん、でもいいですね1830って、
うん、俺も言いやすいですもんね、
1830言いやすい、
うん、なんで1830
な
んか確かに江戸のお屋敷とかみたいなのがこうくっついとってもええんかもしれんけど、うん、
なんかそれやったら1830だけの方が
全然いいと思います
。僕はなんかかっこいいし、うん、いいかなと思いますけどね、
なんなんやろそれって言ってこう、うん、なんかさ東京なんかでもさ、俺西麻布の店の頃に、うん、あの例えば地下にこう道あって地下へこう階段降りていく店で、うん、よう流行ってたし、うん、なんかこう時代の先端的ないわゆる芸能界とかああいう業界の人とかそういう人らもお客さんで多かったんやけど、サンニッパっていう店があったんや、
サ
ンニッパ、こう矢印は書いてあんねんけど、その横に328って書いてあるだけなんよ、うん、328が何の意味かよう分からへんねんけど、うん、みんなサンニッパで集合、サンニッパで集合みたいな、うん、で夜遅なってくると朝までやってる近くの店にレッドシューズっていう店あって、なんかサンニッパ行ったらその後レッドシューズみたいな、なんかそういうなんかあの三日波っていう響きがさ、うん、ただの数字なんやけど、うん、なんかすごいこう洒落てる感が印象残ってんのな、
1830年の日本の歴史調べたら、おかげ参りが伊勢神宮へのその参詣が大流行しましたって、
その1830年、
はい、
1830いいですね、うん、それだけでも、
いいですね、なんかかっこいいけどな、それだけで
も、うん、なんか漢数字書いて上にカタカナで1830書いてたらすごくいいロゴマグロありますよね、
1830って
ゼロですわ、
丸でいいんですか、うん、ですよね、
そうそう、でレトロの文字やって
1830って書いて、うん、良さそう、ね、
うん、関数でだとまた変わっちゃう感じですよね。
そうですね。
うん、感じ
関数だったら結構難しい、
ね、難しい字になっちゃう。
八、うん、三ってこれ
三かの三、
まあ、お参りやな。
ゼ、ゼロ
ゼ、ゼロは
零でいいんですか、
うん。
これはちょっとややこしいですね。うん、読まれへん。
うん、
そ
う、
すぐは。うん、関数字。
それあれでしょ。だからあの小切手に、
うん、
あの 数字書いとったら多分3に指こう棒を2本やったら5に見えたりとかって勝手にされるからっていうことでそのやる角が立ったらしいですよね。1830めっちゃ賛成っすね、
うん、1830かっこいいかもしれないですね。なんかいろいろ僕らもなんか どれがいいと思うみたいな話はしてて、なんか今と昔みたいなコラボやからみたいなんで、なんか今と昔のなんか何やったっけな、ウォーリーさんが言ってたのちょっと忘れてしまった。 Now 前 Now and 前みたいなこと言ってて、
うん、今と前
Now 今
今と前
っていうこと、
はい、Now and 前お屋敷みたいなのにしようかなって、うん、それちょっと分かんないです
いろいろ考えたら俺もなんかロングロングアゴの横に東野の顔のイラスト
それ
は
もう東野さんのお屋敷になりますよ
ロングロングアゴ
いやでも1830めっちゃいいな。
めっちゃいいですね、
うん、いやなんか僕ね1830っていいなって、
すごくいいですね、うん、
すごいですね、宮城さん。パッと
そんなところ に被って。うん、
いや、俺もなんかその、あの紀州藩士がこう建てた家っていう、はい、で、その紀州藩士、紀州藩っていうのはさ、紀州徳川やからさ、うんうんうん、だからまあ、吉宗、暴れん坊将軍吉宗のちょっと後の末裔の人たちの、うんうん、だからネットで見てたらいろいろあの家のこと出てきてさ、うん、でその一般の人の出入りとカゴに乗ったまんまのお殿さんが出入りする入り口をそうやって分けてるなんとかみたいなとか、うん、いやなんか見れば見るほど子供たちの合宿実はでんかな
まさかの2年の構想が全部ダメになる可能性がある
そんなクソガキに使わせてええんかなあ、
でも今横井さんがおってほしかったね。だって日本百名山のたった一人のピアノの持ち主でしょ、で、ね、有形文化財の所有者がおるから、
すごいですよね。
すごい二人が揃ってたわけですよね。
ほんで見たらネットで見てたらもう全部ネットの情報も現在の所有者黒船カンパニーって書いてある。
おー、すげえすげえすげえ。
でも調べるキーワードは木村家邸宅とか渡来町木村家とか、うんうん、木村というワードでそこへ行くんやけど、うん、現在の所有者現所有者黒船カンパニ ー、 子供みんな書き換えてるわけなんやと思ってさ、うんうん、
ちゃんとされてますね。でもそういうところで泊まりながら昔を感じながらねっていうのもこのギャップも面白いと思いますけどね。
なんか昔のそういう歴史の話とかもさ、うん、夜空を見ながら、うん、でもな8月 の、 その前半の時なんか絶対流れ星ビュンビュン流れるから、うん、もうめちゃくちゃ流れますよ、
うん、もうでもほんまにすごいと思いますよ。真っ暗なんで、うんうん、めちゃくちゃ見えますよね絶対ね、うん、いやいいと思うな。
全然いいね、
うん、ちょっとこれはね子どもたちにたくさん来てほしいなと思うんですけど、夏休み期間中なんで一応平日でやる予定ではあるんですけど、うん、いいで、はい、でこの日程が、うん、あの2回一応する予定なので、
はい、
7月の第1弾がですね、うん、7月の28、29、30の、まあ、火、水、木の平日、うん、で第2弾が8月の、うん3、4、5の月、火、水ですね、うんうんうん、これでやる予定なので、まあ、第1弾、第2弾どちらか行きたいなって予定合うなっていう方は来ていただけたらなと思います、
うんうん、どうやって申し込んだらいいんですか。
申し込みはですね、うん、あの黒船カンパニーで調べてもらえたら、うんうん、はい、あの出てくるかなと思うので、
で現地集合ですね。
現地集合ですね、はい、一応伊勢市駅集合なので、うん、そこもなんかちょっと旅をさせてほしいなと思うんですよ。
前青春合宿、はい、伊勢のもうちょっと伊勢島の方でやった、はい、あの時もやっぱ一人で電車乗ってくるっていうやつも結構な冒険やった
んだな、はい、冒険ですね。
一人の子はどこやらでやっぱり乗り換えるの間違えてもて、うん、で泣いて泣いて、はいはい、でしたらしいけどでもやっぱり何とかするしかないって言うんで駅員さんに相談して、うん、で駅員さんから親にも電話聞いて、うん、で何分の電車乗ったら伊勢のどこそこへ着くっていうのをこっちまで連絡もらったから、はいはいはい、最初めっちゃ泣いてたけどな。
子供 来られへんってやっぱり行くのやめるっていうところまで来たんですけど、みんな待ってるっていうので戻るこうっつっていろいろ考えた末来て、みんなが、ま、おま、あの待ってたよみたいな感じやったんで、もうそこからすごいね
打ち解けて
だからその、まあ、小学生はちょっと難しかったとしても、うん、中学生ぐらいだったら一人で伊勢まで行くっていう、うんうんうん、もうちょっと自立に向けてじゃないですけど、う
ん、冒険旅行やね、
はい、冒険もしながら行けたらいいなというのはすごいね、なんかこの夏の間で
一夏も冒険
ほんまそうですわ向けるん
じゃないか、オリンピックの誰やらみたいな一夏の冒険だけど、もうあっちゅう間の3日間なんて終わるやん。もうあのね、下のめっちゃ綺麗やから、あの川が、うん、で、それこそ両側のあたりから飛び込めるようなところもいろいろあるやろ。
あります、あります、うん、
今度、次俺、6月の末頃か7月の頭もいっぺん帰った時、はい、ちょっとまた水中メガネつけて川のあれ見に行ってこうかな思うんだけど、俺なんか鮎はな、あそこらはちっちゃいんよ、天然の鮎なんで、あの琵琶湖さんのね、うん、あの稚鮎を放流してっていうやつはこういいところにいい石のこういわゆるあの何あの苔とか藻がついてるようなところ、縄張り張りそうなところへ人間があの稚鮎をばらまくんですよね。天然はだから陽気ならんのよ。だからあゆはあのそれこそこれしゃくりって引っ掛けるあれはちっちゃすぎて取るの難しいかもしれんし、
うなぎはいるんですか。
いや、うなぎはおるやろなと思う。でこれまたうなぎの餌の調達が難しいやんて。ヤマミミズとかがさ、なかなかにうちの田舎とかやったらヤマミミズがようけおる場所とかってあるんで、まあ、土壌とかもいいんやけど、かっこあゆもいいんやけど、こあゆじゃなくて貧乏寺って言ってな、こっちからはシュッと入りやすいんやけどこう出られないみたいな、プラスチックの中へサナギ君か中入れて沈めときはもうこんなになって入るから、あんな何の小魚でもいけんねんけど、
そういうのをちょっと前に仕掛けといたらいけるんですかね。
でそういうちょっと小道具も、はい、買って
買うんですか、作るんじゃなくて。
貧乏寺なんかは自分らでよう作らんから。
あ、そうなんですね。
で昔は貧乏寺っていうぐらいで、もう寺っていうのは罠っていう意味ねんけど、あれがこうガラスの瓶でできてて、俺子供が2つぐらい渡ったもんな、なんか川で釣り道具屋行ったらプラスチックのやつ売っとるの。
貧乏寺
っていう名前で売られてるかどうか知らんけど、釣り道具がいたら売っとると思う、はあ、
全然違うやつが出てくる。へえ、うなぎはなんて知らない
。あ、貧乏人中へ向いてさ、さつまいもとかそのさなぎ粉みたいなちょいと入れといて皮沈めといて1時間経ったら見に行っただけでも、うん、都会の子供ら大興奮すると思うよ、うん、めっちゃ入るから。
だって今の子さなぎ粉分かりませんもんね
なんか作り方ってあるな。
へえ。
塩ビで作れるみたいな書いてますね。
今100均のなんかパーツうまく使えば
作れそうな。ね、そうですね。なんかそれも作って自分たちで、うん、やるっていうのもなんか一つ良さそう。
まあ、こんなぐらい の太ささ、うん。これぐらいで、まあ、長さこんなもんかな。でこっち側はこう蓋になっててこう穴開いてて、うん、こう水が抜けるようにはなってて、でこっち側はこういうなんていうの、こういう風な、うん、あのひょっとこの口みたいにしてんの、ね、こっち側からは魚がシュンと入れるんやけど、逆側からはもう開いてんねんけど、その真ん中の底からよう
出てかない、出ていかないな、はい、なるほど。そういうの作れたらまたちょっとそれを調べ
な。近所のおっちゃんらようカニ取ってるやん。カニ取ってんのよ。あのツガニっていうカニ、あんまうまいと思わへんねんけど、うん、それをとカニ取るためのこの黒い網のやつをこう沈めといてな、でそれをこう上げるんやけど、 それでもうなぎは取れるかもしれない。へー、昔僕らものすごく深いところへその黒の、うん、あの近所のお茶なんかカニ取るのに使ってるあの網も、うん、俺釣り道具屋で買うてきて、うん、でダムの深いところに沈めたらどうなるかなとかっていっぱい実験するの好きやったから、
それは文明さんもしうなぎを釣れたとしたらさばけるんですか。
あんなもん別にこだ霧で木のまな板あれやな、こう横からバーって刺しといて、で腹から咲くか背から咲くかだけのことやから。
へえ、
うん、うなぎってさばくんはできるんですけど焼くのが難しいですよ。
焼くのね、うん、
焼くのもできるんですか。
まあ、焼くだけのこっちゃ
から焼くだけのこっちゃ
まあまあそう炭を起こして、
はいはいはいはい、
で炭もなんかこう炭もこう火ついてこう炎が出てるような時はちょっと火力が強すぎるんですよ、
う
ん、
そうですね。
ちょっとそれ落ち着いて置き火みたいになってきたあたりからがええわな。
なんかめっちゃ腹減ってきたよ。
いやでもなんかそういうのも絶対できないじゃないですか。
絶対できないできない。
まあまあ外でバーベキューとか、うん、そういうカレー作るとかはまだなんか体験したことはあっても、うん、じゃあうなぎをさばいてる姿を見るとか
そうす、
じゃあ焼いてみるとか絶対ないんで、それはなんかちょっと入れたいなとか思いますよね、
うん、アルバイトの先輩体験できませんもん ね
うなぎ屋で働かん限りあんなこと
ないですよね。
やらんやろ、
やし見ることもないですもん、
ね、僕うなぎ屋でバイトしたことあったんで、
うん、
焼くんはね秒ですもん、こうやって、はい次やっといてとか言って、う
ん、じゃあビリーさん来たら焼いてもら
えるあれもさばくのもな、実はな刃渡りがこれぐらいの短な小刀っていうのがあってな、はい、こういうやつの方がさばきやすいんです
よ。へえ、
あの何て言うかな、包丁やと、はいはい、あのこう両刃になってるんで、
は
いはい、あのなんかこう骨に沿うて、はいはいはい、ザリザリザリザリって、うん、その小刀は片刃なんよ完全に。でこっちも結構厚みがあるから、あの骨に沿うて、うん、そぎ切りがしやすいというか、で A のとこ持っとこう、これぐらいで刃渡りこんなんや。でこの一つの一本の小刀で、俺子供のとこから鉛筆削るのも全部その小刀や
し、
うなぎさばくのも小刀やし、はいはいはい、もうその小刀一つでもうずっとこれさえあればっていうぐらい便利なのが道具が小刀やった
へ。
それを親父に研ぎ方教えてもらってさ、もうめっちゃよう切れる小刀、それがどっかになくなってもらって
んや
って。
自分で研いでたんですか。
研いでた、
すっげえな。
ねえ、あの変わった小学生です
ね。昭和
確かに。
もう昭和初期の感じ。
CD の中で話してるナタや小刀って言ってるやつですよね。
うん、そうそうそうそうそう、ナタはな、マオパンっていう。
はいはいはい。
それからあの滝門割るこの、
はいはい、
こう絵があって、この先っちょにこうマサカリってみんな言いたがるんやけど。まさかりしか僕らのところであれはよきって言ってね、
よき、
ま、巻き終わるやつのことよきって言って、
犬神家の一族のよきとこととあれやったやつのよきってそんなやつですよ、ちっちゃい
方。あ、そうそうそうそうそう、あれも永の短い目のよきとちょっと長くて、うん、この重さでパンってこう、歯はそんなにきつく、ちょっと立ってなくてもいけんねん、
うんうん、
でもよく切れると危ないんやって、
うん、
端っこの方ペンってなって、うん、で俺の友達のこうやってペンってなったやつがここの親指と足の人差し指の間でよきがパンって入ってね、ほんま旅ソックスみたいになってる。
痛いとかのレベルじゃない、やば、
怖い、
切れすぎるとそういうのがちょっと危ないところもあるんで、
そんなん持ち歩いとったんですか。
そういう道具って家に、大概田舎の家にあるでしょ。
今だったらそんなん絶対持たせませんもんね。
ないですよね。
あのお屋敷に余気がないんよな。僕帰った時、大杉の家探しに。
いや、うん、あれです。あります今。
余気
なのかな、この割るやつですよね。
うん、
あります、あります。
おそれは斧じゃないの。
斧かな。でも
あるかどうかはまた次回の放送で答えを言いましょう。ということでお届けしました、はい、中村文明と
友樹と
町明と
ビリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。